ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ルティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード。
サードサードサード。
般若心経を、ね、読みましょう。マカハンニャハラミタ心経行人般若波羅蜜多智諸賢音戒句の一切苦役者離式 この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを、じゃあ今からね、お話ししますので、ちょっとゆったりとして格好してください。足崩しちゃってくださいね。はい、ですね、今日は3月の8日ですね。はい。3月の8日で、あと3日したら、水曜日ですね、3月の11日になりますので、確かね、1年後ですね、だから2012年がちょうど3月11日が日曜日だったんですよ、ね、でそれで、ここでちょっとそういうお話をしてから稲村ヶ崎の公園に行って、でそこでちょっと行為を持って、ね、ことをしました、ね。はい、でまあ今日はちょっとそういう予定はしてないんですけれども、まあでもね、で今日はちょっとその 3.11 についてのお話ではないんですけども、直接はね、でもまあその、3.11 を思い出しながらっていうね、流れの中でね、ちょっとお話ししていきたいなと思います。311に関して、直接関係あるのは、私はいつもね、福島リトリートっていうのをずっとやってきてるんですけれども、翌年からですね、2012年からですね、だから12年、13、14、15で今年で4回目、をやっていて、まあそれ何のためかっていうと、まあみんな、ね、311の後にちょっとあまりにも、いろんな情報が乱れに乱れて、もうみんなの頭の中で、怪物のようになったね、福島っていうのが現れてきてしまって、でそれと実際の福島は全く違うけども、福島に行かない限りそれは分かんないっていう、ね、いうことなので、まあでもなかなか福島へ行くきっかけっていうのはないから、まあ、ボランティアとかでね行く人もいるでしょうけど、まあ、なかなかちょっときっかけもないし、っていうので、まあ、ちょっときっかけだけでも作ろうっていうね、ことで、翌年から、福島と、まあ、その年は、三陸の方まで行ったんですけども、その後はずっと福島ばっかりだったんですけども、まあ、去年は仙台も行きました。まあそんなんでね、まあ、とにかく行ってみようじゃないかっていうね、ということで、行って、まあ私らはそんな危ないとこは行かないで、まあ、会津地方ですから、福島第一から山を2つ隔てているとこなんで、まあ、一切放射性物質は降ってないところ なので、あの全然全くそういう意味では全然安全なんだけど、でもやっぱり福島県ってね、いう住所になってしまうので、あのね、ちょっと、あれなんですけども、まあ、あの普通に、福島に行った場合に、まあ、もちろん福島第一の周りの、浪江町とかね、双葉町とかは未だに、帰れない状態で、ですけれども、あの、まあ、それ以外の都市のところはね、普通の生活をしているわけなんですよ、ね。でまあ、とにかくそういうことをまず、知ろうよっていうような感じでね、まず行って、で行ったら、あの、福島っていうのはもちろん三・一・一の後、あの特に今言った浪江町とかね、からはちょっとあまりにもあのそこの放射の量が多すぎちゃって、とてもじゃないけど危険なので、まあ、強制的に退去させられた人がもちろん多すぎて、その人たちは一時的にいろんな場所に行ってから、まあ、今は仮設住宅に住んでらっしゃるわけなんだけど、そういう人たちがね、私らが使っている、福島リトリートの民宿にも、3、4ヶ月滞在して、でその後もその民宿の人とずっと交流が続いている。なので、まあ、民宿のおかみさんがちょっと手配をしてくれて、まあ、私らのためにね来てくれて、まあ、浪江町の人ですけどね、で浪江町で実際どういうことが起こったのかっていうのをいろいろ話をしてくれるってね、まあ、なんで、まあ、そういう、まあ、本当に実際にあの、そういうその東京でなんかいろいろ妄想するんではなくて、実際に、その福島第一に非常に近い場所に住んでた方が実際何が起こったのかについてお話をしていただけるような、ね、ことが今できていて、まあ、そんなんでね、あの、まあ、全くの本当に、たったこれしかできてないんだけども、まあ、少なくともねちょっとは、福島のことをどうか忘れないっていう、ね、意味で、これからもちょっと続けていきたいなと思いますね。またね、あの場所がね本当にあの浦磐梯のからさらに入った桧原湖のさらに北の方のさらに山の中っていうね、とんでもない、ところで、あんなに私は本当に山の中っていうのは久しぶりになって、非常に山が深くてね、で、ちょうど6月の初めて新緑の季節では圧倒的なあの緑の量にね、ちょっと私らもびっくり仰天して、ね、だからそういう意味であの自然の美しさっていう面ではあの日本でも最高のレベルのところですので、まああのご存知 あの浦磐梯っていうのはね、あの震災の前は、合宿とか、いろんなとこであの学校の生徒さんたちが一番集まる場所だったんですよ、ね。ただ、まあ、あのこんなことがあったんでちょっとそういう、数が少なくなってはきちゃってるんですけども、でも非常に、設備的にも整っていてあの、素晴らしい場所ですね。はい。まあ、あ、そうか、それで、あの、毎年やってるんだけども、あの、まあ、これについてまた近くなったら詳しくお話ししますけれども、今年はね、その後、仙台へ行って、翌日ですね。で、それから、あの、多分石巻の方へ行こうかなと思ってます。仙台も決定で、エルパーク仙台っていう、あの、仙台の、町の中の三越デパートの上にある、会場が手にようやくできたんでね、そこで確実にやることは決まっていて、でその翌日に多分石巻、石巻にちょっと知り合いの坊さんが2人いらしてお寺があって、であの、ご存知のように大川小学校っていうね悲劇の場所があって、岡小学校っていうのは石巻の海岸から離れてるんだけども、川の近くだったんですよね。でご存知のように津波っていうのはみんな川を通って一気に来るので、海岸からどれほど離れているかっていうのはあんまり関係なくて、でそれでまあ岡小学校でちょっと校庭に行ってまだ逃げ切ってなかった子どもたちのところへあの津波が襲ってきて、であまりに多くの子どもたちと先生が亡くなって、でそれでやっぱりそこで不手際があったんじゃないかってことでね、裁判になってっていう、まあ、非常に、 訴える方も訴えられる方も辛い、事件か、あ、まあ、事件ってやない、そういうことがあって、まあ、その岡小学校が、のところが自分の檀家だっていうね、そういうお寺の人なので、まあ、ちょっと当事者もいいところなんだけど、多分そこへ行くことになるかなと思うね。まあ、それで、もしかしたらその岡小学校の遺族の人たちともお会いできるかなと思います。まあ、それはね、ちょっと多分私一人の活動になると思いますけどね、石巻の方はね。だから福島リトリートと、仙台の座禅会はこれもパブリックなものですからね。また、近くになったら、5月になったらちょっとお知らせしますので、ぜひぜひ見てください。新緑を見るっていうのと、それと山菜料理をね食べるのと、あと温泉に浸かるっていうねぐらいだけでも、本当に人経験になるかなと思いますので、それプラス今年もいろんな被災地の、ね、東京にいると、ね、全然分かんないと思うんだけど、仮設住宅の今ほとんど、いまだに仮設住宅で住んでるんですよ。で、仮設住宅っていうのは本当にもうあれが何年も4年も経っちゃってるので、ガタが来て本当に結構辛い目をしているわけですね。なので、まあそういう人たちとちょっとお話しできるかなと思います。まあ、とにかくね、311のことでなかなか何もできないっていう人がいたら、ちょっと、とにかくね、福島へ行く、福島へ行けばそこでお金は落とすことになりますからね、いろいろ、物を買ったりいろいろするんで、ね、それが一番手っ取り早い支援だですので、ことをしたいなと思います、ね。まあ、あとボランティアとかなんかっていうのはまたちょっと別の話になるので、それはそれで、まあ、私個人的にはあれなんだけど、まあ、一方案としてはね、一応福島リトリートと仙台座禅会プラス石巻で何かっていうのをちょっと考えてます。はい。まあ、そんなんでね、今度の水曜日が311になりますので、ちょっとねそれをやっぱり、考えていきたいなと思いますね。はい。その福島とね、三陸っていうのは全然違っていて、福島はもちろん放射能だけど、三陸っていうのは実際にダメージを受けて未だに立ち直れていないんですよ。っていうのはダメージの受け方が半端じゃないので、とんでもない量のダメージを受けたので、とてもじゃないけどそんなすぐには復興なんかで無理っていう。で、まあ、私らが1年後行ったけれども、もう本当に、前町だったところが、きれいに瓦礫が撤去されて、でそれでいつの間にかもう草原になっていて、でもう多分今年行ったらもう本当に大草原になっちゃってると思いますね。雑草がものすごい勢い でとてもじゃないけど、ここに町があったとか人が住んでたっていうのは想像がつかない。よく私ら観光旅行でね、なんとかの遺跡なんてね、行きますけども、でそれで、ああここにローマ時代の人が住んでたのねとかね、なんかのんきに言うけども、それと全く同じことが、今三陸の方で起こっちゃってるという、ね、そういうことですので、ね。はい。まあ、それはそれでいいんですけれども、それでね、311で、だからそれはまあ全部5月の終わりから、6月の初めにかけての話だから、まだ3ヶ月ありますのでね。はい。直近ではね、来週末は普通にここで、の鎌倉の方でやります。でその後が、京都のね、春の彼岸の接心になります。まだ男女ともちょっとまだ余裕がありますので、ぜひぜひ申し込んでください。まだ2週間ありますからね、ぜひまだ時間ありますので申し込んでください、ね。特に京都関西地方の人ね、泊まるのはちょっとっていう人も、日帰りで、ね、来ていただいても結構ですので、5日間ありますからね、日帰りで通われても結構ですし、まあ、その場合はちょっとお昼の、ね、お弁当だけを自分でちょっと持参してください、ね。そんな感じかな。でその後ね、4月の第1週にまたここで、一方案の方で春の桜接心という、やりますのでね、それは普通の一方案の接心ですので、
男性はここで、女性は伏木屋に泊めていただくという形でありますか。はい、それと、あ、そっかそっか、朝日カルチャーね、朝日カルチャーは3月はあります。2月なかったんだけども、3月はありますので、12日かな、12日ですね、はい、あの木曜日と、それから2週間後の、26日、に、朝日カルチャー、新宿の朝日カルチャーですね、住友新宿ビル、三角ビルですね、の7階でやりますので、ぜひおいてください。あの朝日カルチャーの、ね、ホームページがちょっと変わっちゃって、前だったらあの今やってるのもよく見えたんだけど、今はなんかあの4月以降の、ね、講座しか見えなくなっちゃってるんです。見にくくなっちゃってるんでね、ちょっと3月が見落とされちゃってる嫌いがあるので、あの3月やりますので、ね、ぜひおいでください、ね、あの新宿に午後6時半からなので、東京で働いている人もなんとかあの定時に出れば間に合うかなと思うし、まあ、東京でお住まいの人もね、あのなかなかあの鎌倉まで、行くの大変で、まあ、ちょっと鎌倉までの交通費とか、を考えると、まあ、新宿だと、まあ、朝日カルチャーだからちょっとこあの受講料というのはちゃんと決まってるんだけど、まあ、それを考えてもそれほどあの鎌倉までの交通費を考えたらそれほどあれかなと思いますのでね、ぜひぜひ見てください。で、あの朝日カルチャーの、ね、特徴はあの、まあ、ここはね、あの今日も半分以上の方があのしょっちゅう来られてる方なので、どうしてもね、あの今までの話を、聞いてたものがあった上でちょっと新しいのを付け加えるという形式で話していく。だけども朝日カルチャーというのはそうではなくて、まあ、ほとんど、まあ、私が世間に向かって話しているようなね、要するに私のことを誰も知らない、そして私が何を喋ってきたのかも全く知らない、ような人に向かって、話すという、ね、そういう話し方をしてますので、ちょっと分かりやすいのではないかなと思います。で、まあ、だからそういうあの話し方をしているので、それをちょっと本としてまとめたら、あの非常に分かりやすい本になるのではないかなということで、まあ、それはあのそれでちょっとあの計画をしてますので、ね、はい、それとね、あの本なんだけどもごめんなさいね、本当に去年出したっきりで全然出せてないんだけど、あの計画だけはあるんだけどなかなか進められなかったんだけどもね、ちょっといくらなんでもあのほったらかしにはできないので、なんとか今年中に出したいなと思ってます、ね、あのですね、はい、やっぱりね、あのこうやってただ喋りっぱなしのポッドキャストっていうのもあれなんだけど、まあ書くと、書くっていうのは喋る行為をものすごく濃縮させますので、なんていうかな、あのそれであのはっきり、ね、することも多いかなと思います、ね、それでね、ちょっとさあの先週というかあのちょっと一つの原稿を書いていて、まあ、これもあの完全に正式に決まっていることなんでもう発表しちゃっていいと思うんだけど、あの、4月の、ね、初めに、第1週と第2週かな、中日新聞ですね、あのそれと、中日新聞の関東版が東京新聞になりますけども、それに、出ます。あの去年のね、去年の1月ぐらいに1回出たことがあるんですけども、あの、それと全く同じですね、あの心の時代、心のページっていうのかなんかありますね、そこに、去年書いて、でそれで今年も書いて くださいっていうのがあったんで、書いてもうあの原稿も送って、まあ、編集の人が、まあ、これでいいよということになったんでね、多分そのまま乗ると思いますので、4月の第1週と第2週の、中日新聞は金曜日で、あの東京新聞は土曜日ってね、そんな感じで乗ってきますので、ね、はい、でそれでね、今日の話もそれと関係あるんだけど、あのなんていうかな、私がなんていうか今までこの5、まあ、特に5、6年の間、 仏教っていうのはこういう教えですっていうような話し方あんまりしてきてないですよね。仏教には例えば八正道があります。八正道っていうのは、ね、こうこうこうです、でこの意味はこうですって、ね、いうような話はあんまりしてきてなくて、まあ、ちょっとそれもやっぱやらなきゃいけないなとは思ってて、まあ、それもいつちゃんともうやっていきたいなと思いますけどね。八正道とはどういうことなのか、十二縁起とはどういうことなのかとかね、いろいろ、まあ、仏教の教科書に書いてあることを、きちんと解説するっていうことも、ちょっとやらないとね、皆さん知識がきちんと整理されないので、それも途中やるし、まあ、大乗仏教の方でもね、有識がどうのとか、中間がどうのとかね、そういうことも、まあ、いずれは、きちんとしたことをやって、皆さんの頭の中で有識の、こういうことなのねとかね、中間ってのはこういうことなのねっていうのがね、ぐらいがちゃんと頭の中が整理できるように話をする、したいなと思ってんですけども、でもちょっとね、そういうことよりか、まあ、皆さんが一番ご存知のように、私が力を入れてきたのはそうではなくて、何を力を入れてきたっていうのは、結局私って誰っていうところね。私って誰っていうのが、一番深い意味での私って誰かっていう以上に、もっと身も蓋もないところで、私の本当の本音っていうのは何なのっていう、っていうことを徹底的にチェックしてきたんですよ、ね、っていうのは、それをしないとね、それをしないと、なんていうかな、なんていうか、仏教っていうのはこういう教えですっていうと、なんかいかにも客観的じゃないですか、ね、客観的で、そこに山下っていう人間が一切入らない、ね、内藤さんっていう人間が一切入らないって、仏教というのはこういう教えなんですって、言って、いかにも私個人ではない、誰、皆さん個人ではない、非常に客観的な教え、のように見えちゃうんだけども、そこにものすごいなんか落とし穴があって、なぜそうなのかっていうと、ようやく分かったんだけども、山下という人間がある本音を抱いてるわけね。本音を抱いてるんですよ。そしてその本音を、そして隠している場合もあるし、あるいは私自身が気づいてない場合もあるっていうね、そういう本音をなんかがあるわけなんですよ。そしてそういう本音を抱きながら、まあ、仏教の本を読んじゃうわけね。仏教の本を読むわけですよ、ね、それで、はい、仏教ってのはこういう教えなんですって、私がなんかいかにも客観的に講義をしているように見えちゃうんだけども、だけども私がこの仏教の本を読んで、それを皆さんに解説するときに、もう実はこの私の解説が私の本音によってめちゃくちゃに汚染されているですよ。だけどもそれがそこに落とし穴があって、山下っていう人間は仏教の解説をしている、客観的に見るとね。だからそれは山下の個人的な意見じゃなくて、仏教の教えがそうなんだよねっていうふうに思っちゃうわけじゃないですか。これちょっと怖くないですか。もう一度言いますよ、山下っていう人間はこういうことを考えてますって、ただ私が言ってるだけだったら、ああ山下さんだ、そういう意見持ってるのね、はあそうなのねって、それで済むわけなんですよ。わかります。だけど私が仏教について解説をしている、ね、そして仏教にはこういう教えがあるんですよって、いかにもなんか仏教って客観的なものについて解説しているように見えるんだけども、私の解説はすでに私の本音によって汚染されまくっちゃってる。なのにこれは仏教の解説っていう風になってるから、誰もそれは山下の本音によって汚染された意見だっていうのが見えなくて、ああ仏教っていうのはこうなのね、お釈迦様っていうのはこういうことを説いたのねっていう風になる。これ怖くないですか。 それの最悪の、を私らここ1、2ヶ月見てるでしょ、ね、まあもちろんアイシルのことなんだけど、またアイシルかって言われるけども、本当にね、私下手に仏教の本読むよりかアイシルについての新聞記事読んだ方がいいと思ってるんだけども、っていうのはまさにこの問題なんですよ。あの人たちはその仏教とブッダの教えじゃなくてコーランについてだったりね、そういうものですね。でそれでねイスラムの教えはこういうものなんだってね言うわけですよ。でそれはもう私個人がこう考えるじゃなくて、いきなりイスラムの教えはこうなんだっていう話になると、いかにもなんか客観的に見えちゃうわけじゃないですか。だけどもこのその人が言うイスラムの教えっていうのは、もうその人の本音によってめちゃくちゃに汚染されちゃってるんですよ。でその人が素直に自分の本音を吐いちゃえば、ああ君はそういう本音を持ってるのねで分かって、ああそうなのねで、誰もそれは誰々さんの本音なんて、まあ、それは、まあ、まあそういう本音を持っているのは、まあ、まあ、そうなのね、で関係ないじゃないですか、私の人生にとってね。だけどもそれがいきなりイスラムの教えってなったらば、イスラム教徒の人にとって無視できなくなっちゃうし、で、まあ、それがこれがブッダの教えなんだよって言ったらね、仏教 の、人間にとってはちょっと気になってしょうがないわけなんですよ。で、 でそれがトリックなのね、結局そこなんですよ。で私が今までその仏教の教えってのはこういうもんなんですよ、八正道がこういうもんなんですよって、ね、それめちゃくちゃ楽なんです。だって教科書は安直全部あるんだから、それをただ安直に従って解説していけばいいだけの話であって、まあそれもやりますよ、ね、やらないとちょっと皆さん八正道って言われて分かんないでしょ、ね、だからちょっと一方の人たちは八正道がよく分かってないって言われるのも策なので、ちゃんと八正道って何かってちゃんと言ってちゃんと解説するけども、ね、でちゃんと八正道って何って言うとちゃんとね、松山さんもちゃんと言えるようになってもらわないと困るんだけど、ね、だけどそうじゃなくて、私が八正道の解説するより前にやっぱり松山さんでどういう本音持ってるのっていうことを徹底的に今までチェックしてきたわけね。でそれをしないと、そのこの宗教の世界の恐ろしさっていうのは、その聖典っていうやつね、コーランであったり聖書であったり、あるいはまあ仏典、パリ経典だったりね、聖母建造だったり、それを解釈すると言いながら、その解釈っていうのがもうめちゃくちゃに自分が抱え込んでいる本音によって汚されまくっちゃうわけなんですよ。で汚されまくっちゃってるのに、でもそれはこれがコーランの教えなんだよとかね、これが聖書の教えなんだよとか、これが仏典の教えなんだよ、これがお釈迦様の教えなんだよって言われたら困るじゃないですか。それあったの教えでしょってね。これ内藤さんの教えですって誰も聞かないんですよね。内藤さんは、まああなたはそういう考え持ってるでしょうねけど、でも内藤さんがお釈迦様の教えはこうなんだよって言われたらね、私は内藤さんの言うこと聞かなきゃいけなくなっちゃうわけね。だけどもそれは非常に内藤さんの、別に内藤さんの悪口って言うんじゃなくて、まあ、の本音によって汚されてしまったお釈迦様の教えなのね。それだったらば、もっと単純に、みんなそれぞれ の本音を吐いてもらった方がさっさと楽じゃないですか。で私が今までその自分たちの本音の方に焦点を当ててきたのは、そういうことで、そこをチェックしないでいきなり仏教の教えがこうだとかね、聖書の教えがこうだって言うのはあまりにも危険だと思います、ね、でそれでその自分たちがどういう本音を抱いているかっていうところで、なんていうかな、まあ、だから要するにどういうことかっていうと、簡単なお釈迦様の教えにそんなの関係ないんですよ。仏教とかあるいは聖書とかコーランとかそんなのは問題って、それが関係ないというか、それが問題ではないわけね。まずとにかく それぞれの人間抱え込んじゃってるどうしようもない本音っていうのがまずあるわけなんですよ、ね。それをもとにみんな行動して、それをもとにみんなあれこれ考えるわけだから、まずそこをちゃんと抑えないと、このどうしようもない本音を抱いたままで、そしてその自分の本音に対して全く盲目的なまま、全く無自覚のまま、いきなり仏教の本を読むのはあまりにも危険じゃないのっていうことなのね。なぜか読んだらこの仏典が自分の本音によって汚されてしまうから。そしてそれだけならいいんだけども、それを人に教えたがるわけね。人に教えたがるときに、いつの間にかお釈迦様のお釈迦あそう結局お釈迦様の教えっていう看板を出しながら、実は山下の教えを教えることになる、ね。その危険性なんですよ。なので私はまずはその仏典のね、ことの前に、私がどういうどうしようもない本音を抱いているのか、ね、皆さんがどういうどうしようもない本音を抱いているのかっていうところを、まずはチェックしようよっていうことをずっとやってきたわけなんですよ、ね。でそれで、でその本音っていうのは非常に地理的に限定を受けるってことと、それから時間的に時代的に限定を受けるっていうことです。でこれどういうことかっていうと、その、で本音って言っても、その自分が自覚しているような本音っていうのは大したことないんですよ、ね。自分は実はこういうことを本音としては思ってるんだって、と本当に自覚してるんだったらいいんだけども、そうではなくて自分が自覚すらしてないような本音、でその自覚すらしてないような本音というのはどういうことかっていうと、これはもう当たり前でしょって思ってるものがみんなあるわけね。でその当たり前でしょと思っているものがすでに時代的な地理的な、限定を受けちゃっているっていうことですね。いいですか。でその非常に限定を受けちゃった、受けている本音を抱いたままに、全てを判断して、全て、お経の本を読んじゃったり、いろいろ聖典を読んじゃったりするから、もう歪みまくっちゃうわけなんですよ、ね。でそうなので、自分たちは一体どういう限定を受けちゃっているのかを、きちんと見るのがまず一番じゃないのっていうことですね。でまあ私が今まで、ビルマが帰ってきてからずっとやってき、たのはまあこの東アジアの、ね、大乗仏教の国で育った人間が持っているある世界観なり何なりがあって、でそれとビルマのようなテラバの国の人たちが持っている世界観なりがあって、でそれがそもそもかなり違っちゃっている。でその違っているっていうのが、今言ったようにその、認識できるレベルで違っているんだったらまだいいんだけども、それは認識できない部分、認識できない部分っていうのはもうこれが当たり前でしょって、思っている部分で違っちゃってる。だから要するに当たり前でしょの内容がもうすでに違っている。つまりこれが当たり前だと思っていることとこれが当たり前だっていうものが違う、ね。 そういう話なんですよ。わかりますかね。でそれで、まあ、それはあくまでも仏教 2.0 の考え方で、こっちが仏教 3.0 の考え方なんだよっていうようなこともね、散々話してきて、でこの仏教 2.0 の中にはこういう、考え方がそもそもないんだよってね、いうようなことを話して、でそれは、まあ、あくまでも地理的なことだったわけね。でもう一つね、今、ここ、今年になってから、ちょっと産休の課題になっているのは、まあ、私らが、現代の日本に、生まれてしまって、でその、現代の日本に生まれたことによって、すでにある当たり前な世界観っていう、ものを持っていて、でそれがやっぱりこの時代的な制約を受けちゃっているわけね、どうしようもなく。だからまずは、どういうふうに制約を受けちゃっているのかっていうところをきちんと自覚しないと無理なんじゃないのっていうことをね、ずっとお話をしてきましたね。でまあ中日新聞にね書いた原稿、ちょっと一部の人にはちょっともうすでにお見せしてあるんだけど、その中でもね、大いに問題にしてきて、ですかね、はい、ね、結局ね、その先週もそうかそうか、今までずっと言ってきたことは、そのまずいきなりお釈迦様の教えは何かってね、まあもちろんそれも大事なんだけども、それなぜかって言ったら、お釈迦様っていう人が、話されているのはもちろん真理についてだし、人間とは何かについてだし、人間の心とは何かで、生きることと死ぬことというのはどういうことなのっていう、そういうことに関してじゃないですか。でそれでその時に自分が一体そもそもどういう考え方を持っているのかを分かってないと、どうせ間違えるんですよ。でどうせ、なんていうかな、自分の都合のいいようにまた解釈をしてしまう、ね、で、例えばね、その今お釈迦様に、私がいきなりお釈迦様の教えはこうなんだっていうような解き方をしてこなくて、自分たち、まずは自分たちのことを見ようよねって言ってきたの理由は、まあ、さっき今までずっと話してきたようなものなので、っていうのはなぜ私が、こういうことを言うのかっていうと、ちょっと お釈迦様はこういう教え、お釈迦様のね教えはこういうものなんですって説いてる、人たちっていうのがまあいるわけね。前々たくさんいるんだけど、もちろんね、あの仏教学者だったりお坊さんだったり、してで、で その人たちは、まあ、とにかくお釈迦様の教えはこうなんだよといかにもなんか客観的に提示してくるわけなんですよ、ね、でそうするとお釈迦様の教えってこういうもんなのねっていきなりなんか非常にプレッシャーを感じちゃうわけでしょ。だけどそれを説いている人たちの方を見るとちょっと待ってほしいっていうような部分がどうしてもあるんですよ。でそのあたりが何なのかなと私もなかなか見抜けなかったんだけども、ちょっとね、今松山さんいいかな、ちょっとこの間の本音のことに関して、
うん、
まあいいや、あの本人から住宅をもらったので、まあ私先週ね、先週は、まあ、許しについて、許しは最後の10分しか話せなかったんだけども、まあ、大抵私の話でそうで、肝心 の話したいことを話すための準備だけでほとんど1時間以上終わっちゃうっていうので、ね、今もそうなんだけども、今日もまだ全然話したいことまだ話してないんだけど、まあ、その中でね、まあ、その今ずっと話してきた本音ですよね。本音のところで結局現代の日本人の本音っていうのは人間というのはやっぱり物質に過ぎないっていう本音があるんですよ。あるのこれはね、あるのっていうのはでそれでだからそれで脳科学のこととかねいろいろ話したと思いますけれども、結局そういうなんか科学とかね、なんかいかにもっともそうな、ことを言うと、なんだけど、まあそうかそうか、その一つの理由が今マインドフルネスっていうね、ものが、今大流行爆発しそうになっていて、でその私が興味があるのはマインドフルネスそのものよりか、マインドフルネスをどう日本社会にイントロデュースするのか、でそのイントロデュースしようとしている人たちがどういう文脈でどういう宣伝文句でね、やろうとしているのかっていう方にちょっと興味があるわけね。で一つがまあこれも散々言ってきたけども、アメリカの大きな会社でやってるよってね、グーグルでやってるよとかね、アップルでやってるよとか、これあとなんだ、インテルとかマッキンゼーでもやってるよとかね、スターバックスでもやってるよってね、っていう風にしてまあ牽引づけるっていうの、まあこれはまあちょっとまあこれはまあ分かっちゃってるから、これは別にそう罪はないわけですよ。でもう一つのあれが脳科学で認められてるよっていうね、そういうイントロデュースの仕方があるんだけども、でまあってことはね、これどういうことなのかっていうと、それは脳科学は正しいよねっていう前提があって、脳科学は正しいって前提があって、それで脳科学で認められたマインドフルネスだから、マインドフルネスは正しいよねっていう論理なんですよ。わかりますよね。だけど私らが今問題にしてるっていうのは、マインドフルネスっていうのはそんなチャッチーもんじゃないでしょう。つまり脳科学っていうものの脳を成立させているその原理的なところまでマインドフルネスっていうのは問題にしている、ね、でつまりまあ私別に脳科学を否定してるわけではないんだけども、そのでもその基本的な考え方はちょっとどうなのっていうことなのね。要するにそれもさっきと同じで、要するに私らは物質でしょっていう話なのね。 物質でしょ。で物質で、でまあこういうなんか筋肉があって、そしてここにほら脳みそっていう物質があるでしょってね。そして脳みそっていう物質がまずあってね、そしてこの脳みそっていう物質が精神活動を生んでるよねってね。だから精神活動のいろんなことを理解するには脳みそを調べればいいよね。どういうふうにいろんな機械を使ってなんとか歯がどうのこうのとかね、でこのこういう精神活動の時は脳のどの部分が非常に活発にあの活動してるから、だからここになんか記憶を司るいろんなものがあるのねとかね、まあ、それであるんだけども、その基本的な考え方っていうのは脳っていう物質が精神活動を生んでるよねっていう一つの前提があるわけなんですよ。でその前提が果たして正しいのっていうところは一切問われないわけね。いいですか。だからそのまあこのマインドフルネスを導入するのに、なんかアメリカの大会社、大きな有名な、誰もが知ってる有名な会社がマインドフルネスを社員研修に入れてるよっていうぐらいだったらまだいいんだけども、その脳科学でも認められてるよっていうとなると、ちょっと待ってねってね、っていうことになるんですよ。じゃあそもそも脳科学って本当に正しいの、ああいう脳みそっていう物質とのが原因であって、結果としての精神活動、この原因と結果のあの論理構造は正しいのっていうね、そこまで踏み込んでいかないとマインドフルネスの マインドフルネスたるゆえんっていうのがわからないっていうことなのね。でそれでじゃあっていうのは、それがまた私らの本音となって、要するに私らの本音っていうのは人間とはやっぱり何やかんや言ったって物質じゃないのってね。で精神活動って何やかんや言ったって、要するにこの脳みその働いた結果としてこうなってんだから、ね、だからこの脳みそを徹底的に研究していけば、人間の精神活動の全てが理解できるよねっていう、考え方ですよね。でまあ、それはいいんだけど、まあ、あなたがそうやって考えるならそれはいいんだけど、だけどこうやってとんでもないいきなりニヒリズムになるのって分かりますかね。なぜかって言ったら簡単な話でしょ。じゃ脳みそっていつまで続くんですかって言ったって、永遠に脳みそが生きていられないですよね。だからいつかは脳みそも崩壊していく、肺になっていく、ね、そしたらこれって要するに The End じゃないですか、ね、だから私っていうのは物質だよねっていうと本気で思っていたら、それは、私がよく言ってる死んだら終わりっていうのを、本気で思ってるっていうことなんですよ。今度中日新聞と東京新聞に死んだら終わりかって堂々と出ちゃうんですけどね。だからそういうところね、で結局その本音をチェックしていただきたいんですよ。やっぱり本音の部分で私ってやっぱり物質だよねってもしかしたら思っているとしたら、その論理的な結論は死んだら終わりです。そうなるでしょ？なりますよね。でそれで、でもう一つね、これ、いや 松山さんこれを本音としていて、だってこ松山さんテラバだとか勉強してないの？
全くしてない。
いやこれだったら寺場に本当は行くんだけども、この本音を持ってる人は例えば、まあね、ここで生まれてきたことはものすごく過酷な罰ゲームで死でしか終わることができない。で生まれてきたらその先は苦しんで苦しんで苦しんで最後に死んでやっと終わりになる。 これはね、これ分かりますね、皆さんね、よく分かりますね。要するに生まれてきたこと自体が非常に苦しくて辛くて、もうほとんど罰ゲームみたいなもんで、ね、罰ゲームでやらされている、ね、この間殺された上村君、上村君、ね、が親分に間引きしてこいって言われて、ね、要するにこれって要するに上村君がやらされた万引きみたいなもんじゃないですか、ね、いや、まあ、上村君はそれを拒否して、まあ、そうひどくなったんだけども、要するにこれは罰ゲームなんですよ。罰ゲームとして万引きをやる、もちろんはやっちゃいけないと分かってる、もうやりたくないに決まっている、やりたくないんだけどもやらされちゃう、やらされないと、やらないと殺されちゃうから、まあ実際にそれで拒否して殺されちゃったんだけども、まあ要するに罰ゲームってそんなもんですよね、極端に言うとね。やりたくないんだけどもやらされている、だからそれは辛いだけで、じゃあいつ解放されるのって言ったら、それが終わった時ってことですね。なので、なんていうかな、その、この虚無感とか絶望感とか無力感とか何もかもが嫌だとかね、存在に価値を感じていない、こういうそのものがあって、でそれで多分ね、松山さん自身は悪いけども、これ本音じゃないと思う。これが本音だったらば、松山絶対寺畑言ってるんですよ。と思うでしょ。
そうです ね。
普通、松山さん悪いけども、これは本音ではないです。これが本音だったら、ここの一方にいるわけがない。うん、これが本音だったら、普通は、寺畑の教えの方がはるかにぴったりくる。要するに人生って罰ゲームだよねっていうね罰ゲームだよね、辛いだけだよね、だからそこからの解放はいつ、この人生が終わる時だけども、終わらない、なぜ輪廻が続いちゃうからね。だから要するに輪廻が続かないように、もう二度と再び生まれないことが解放になるわけなんですよ。わかります、ね、論理的に言ってそうなるでしょう。要するに罰ゲームが一つ終わりました、ああ解放されたと思ったら次の罰ゲームが待っていたっていうねそういうことなんですよ、ね、上村君が万引きをやらされました、あ終わったと思ったら今度はなんか別のものをやった。要するに永遠に罰ゲームが続いていってしまう。で罰ゲームがもう嫌で嫌でしょうがないけども、だから罰ゲーム自体何の意味もないじゃないですか、価値もないわけですよ、間引きすることなんか何の価値もないじゃないですか、ね、だから全く意味もない価値もないことを無理やりやらされているっていう感覚ですよね。で恐ろしいことにこの罰ゲームは一回終わったと思ったらまた次の罰ゲームが始まってしまうっていうね。だから何とかしてこの罰ゲームが永遠に終わることが罰ゲームからの解放になるわけなんですよ。わかりますか、ね、でこういう感覚を持った、こういう本音を持った人が仏典を下手に読むとそう読めちゃうよね。わかるでしょ、そう読めちゃうでしょ。でそう読めちゃった上に、お釈迦様の教えっていうのはこういうもんなんだよって言うとなんとなく説得力があるんですよ。でそれは そういう教えはどういう人を引きつけるかっていうと、同じ本音を抱いている人たちですよね。人生というのは罰ゲームに過ぎないという本音を、ね、でそうすると人生というのは罰ゲームに過ぎないよね、だからなんとか早く終わらせたいよねっていうような、願望を抱いた人が集まってきてしまうですよ。ね、これすいません、私もこんなお坊さん30何年やってるのでもう嫌って本当にいろんなタイプの人に会ってきたんだけど、いるよね、わかる、わかるでしょ、わかるね、あの中内くんわかるか、ここら辺わかる、あので、まあ、私はこういう人たちと全然あのダメで、あのまあ、この人たちは一回一本案来てもなんか間違いで来ても二度と来ない人たちなんだけどあのそれはわかるんだけど、あのだからね、問題にしてるのは、まあ、今日ずっと話してきたのは、いきなりブッダの教えってこうだよねっていうのはあまりにも危険で、その前に自分がどういう本音を抱いてるのかっていうのをチェックした方がいい。なぜかって言えば、やっぱりこういう本音を抱いたまま、人生って罰ゲームだよねっていう本音を抱いたままに仏典を読むっていうのはあまりにも危険すぎるっていうのは、そういうふうに読めちゃう部分っていうのも確かにあるんですよ。あるのね。でそれだったら、でさらに怖いのは、単なる自分はこういう本音を、人生は罰ゲームですっていう本音を持ってる、だったらばそれはあなたの本音でしょっていうあって、ね、誰かの本音、鈴木さん、田中さん、渡辺さんの本音だったら、まあ、私は、まあ、そういう人もいるのねって言うんだけども、その鈴木さん、田中さん、渡辺さんが仏典を読んじゃって、お釈迦様の教えはこうなんだねって言われると、ちょっと待ってほしいってなるんですよ、ね、でそれで私が今まで仏典では八正道とはこういうことですとかなんとかっていうことを最優先にしてこなかったのはね、まずは自分たちの本音の方を見ようよねっていうことだったわけなんですよ、ね、でっていうのは、それが私のこの30年のお坊さん、まあいろんな中でいろいろな人に出会ってきて、ちょっとこれ問題あるんじゃないのっていうようなところからね来て、でそれで、なのでただね、もう私もすでに本とか、テレビとかやっちゃってるので、さすがにもうこういう本音を抱いている、人生は罰ゲームだよねって本音を抱いている人はまず来ないくて、でまあこの去年出したね、青空としての私で、まあこの本で、この青空としての私っていう、このタイトルで、ピンとくる人と、そしてこのタイトルに、まさにこのタイトルにどうしようもない違和感を抱く人っていう、この2つに分かれたんですよ。でそれでなんか青空と人の私にどうしようもない違和感を抱くっていう人がなんかいろいろ言ったりしてくるんだけども、でだからまあ青空としての私っていうのが、まあ私の本音の部分だったら、はい、青空としての私って感じるのか、それともうわなんだそれはってのか、どうせ見事に真っ二つになっちゃうので、でこれ青空としての私っていうのは、私はこれは何て言うかな、私の考えを皆さんに押し付けるっていうよりか、その記憶を呼び覚ませる形なんですよね。っていうのは、青空としての私っていうのは本当はもうみんな分かってるはずなのね。でただ分かってるはずなのに、ただそれの をうまく言葉で言えなかったりきちんと表現できなかったものをただ青空としての私っていう、まあ、言葉をちょっと、投げることであそうそうそうそう、うんうん、分かる分かるって、ね、あのっていうことなのね。だからあの青空としての私っていう言葉を投げることで、あ、そうそうそうそうそうそう、うん、分かる分かる、あ、ずっと私もそう思ってたってね、あの、言ってくれる人と青空としての私ものすごい違和感を覚える人と見事に分かれちゃったんですけども、あのそのあたりなんですよ。で、まあ、きちんと整理しますよ。あのこの人生を罰ゲームだと、感じるのか、あのでも私は松山さんに言いたいのは絶対それは松山さんの本音ではないはず。本音だったらこんなところにいるわけがないから、ね、で そのもう一つ下のところに本音があるからあのこれはせいぜいまだ見えてる本音で、そのもう一つ下のところにあの松山さんの本当の本音があるから、じゃなかったら今この部屋にいるわけないのよ。で毎週ここに通ってくるわけがない。な罰ゲームだって、そうだよね、罰ゲームだよね、だからさっさと早く終えようよねっていうことを教えてる先生のところに行くはずだから、そういうふうに教えてる先生いくらでもいるし、ね、だから罰ゲームが、まあ今世で終わらなくて次も続いちゃうから何とかしてこの罰ゲームが続かないようにしようよね、それが修行だよねって言ってる先生はいくらでもいるから、ね、でそしたらそっちの方に行ってるはずなのに、こんな青空としての私だったら青空としての私は続くよ青空としての私は、ね、あのなので、そういうことなんですよ、ね、でそれで、でそれでですね、あのだからいいですね、あのいきなりお釈迦様の教えがどうのこうのじゃなくて、まずは自分の本音の方を見ないとあまりにも危険すぎるってこと、ね、そしてその本音のところで人生は罰ゲームだと感じるのか、それともすっかり忘れていたんだけども、でも私は実は青空だったよねっていうふうに感じるのか、で青空としての私っていう言葉を聞いてあの懐かしく思ってもらわないとちょっと困るんだけど、全く新しい考え方だっていうふうに思われたらちょっとなんていうかな、あまちょっとすいませんご縁がなかったのねとしか言いようがなくて、あの多分今ね一方に来てくださってる方、あの本を読んでくださってる方っていうのは青空としての私っていう言葉に懐かしさを感じてる。懐かしさっていうのは要するにずっと昔から知ってたんだけどもちょっとしばらく忘れてたよねっていうようなことね。それはちょっとああその歌懐かしい、30年前に流行ったよねっていうね、ああいう、まあ、30年前生きてないそういうか長しくない生きてないか生まれてもいないね、だから30年前 にねあの流行った、だから30年前はもう知ってるわけね、だけどしばらくずっと忘れていて聞かなくて、しばらく久しぶりに聞いたらああ懐かしいって、ね、で青空としての私もそんなもんです。で青空としての私を昔から知っていて、だけどもしばらく忘れていて、しばらく忘れていたから散々苦しんで、で青空としてあなたはね青空としてなんだよ、あなたの本質は青空なんだよって言った時、そうだったそうだったそうだった、何わざわざ私忘れてたんだろうっていうふうに、反応してもらえたらもう大丈夫なんだけど、青空としての、ちょっとわからないんですけども、青空ってよくわかんないんですけどもって言ったら、あごめんなさい、ちょっとご縁がなかったのねとしか言いようがないですね。っていうのは、これはね、説得してどうにかなる話ではない、ないなって、どんなに説得して、こういう理由であなたは青空なんだよって言って、説得が成功した試しがないんですよ。で、こう、で、それよりか、もうすでに青空 私の本質は青空なんだってことを分かっていて、だけども忘れちゃったでしょ、忘れてたでしょ、忘れてたから苦しんできた。だけども、あ、そうだった、私の本質は青空だったんだってね、いうのを、まあ、私の言葉とかなんかで思い出してもらえたら、あのその人はもうすでに私が説得する必要もないし、ね、いうことですね。はい。でそれで、で私らが今そうなんだけども、この私の本質が青空なんだよねっていうのは、今の時代、ではとはフィットしないんですよ。でいつの時代って次の時代なのね。でさっきからずっと言ってたように、あの今日の主題はずっと私らの本音の部分を見なきゃいけないよね。でもその本音っていうのもそんな単純な本音ではなくて、私はこういう本音でがあります、だけどこれは隠さなきゃいけないですっていうようなのは大した本音じゃないんですよ。そのもっと下のところに、もっと深い深い本音があって、でまあ一番深い本音がやっぱり自分の本質は青空だよねっていうあの脳を感じてくださるから、多分皆さん今今日ここにいるわけだし、このポッドキャストを聞いてくださってるわけだし、まあ私の本を読んでくださっている、ね、でなんていうかな、あの今日ちょっと後でね、あの池田さんの本をちらっと1ページぐらい読みたいなと思ってるんだけど、その池田明子さんね、あの この人もまあ池田さん青空としても私って言葉一切使わないんだけども、あのまあでも全く同じようなこと言っていて、全く同じようなところが本当の本当本当の本当の本当の本音っていうところがあって、なので、本音を共有してるから言ってることがよくわかる、非常によくわかる、ね、っていうようなところ でそれに対して、私とか池田さんっていうのは今の現代の日本のを支配している本音とは違うのね。でそれで、だけどもこの現代の日本を支配している本音、ここをきちんと分析していかないと、どうしてもならない。なぜかといえば、このそこを分析して分解しないとこの青空としての私にはたどり着かないからなんですよ。そして、青空としての私っていうのが本当の本当の一番深いところで、そう感じている人ですらこの現代日本の本音によってそれが見えなくなっちゃっていることもあるので、なので私は、このまあ、さっき青空としての私っていうのが私が皆さん呼びかけてる、皆さん忘れてるでしょ、ちゃんと思い出してよってことを、ね、あの言ってるわけね。でそれしてそれはあの青空としての私っていうのを一番深いところに持っている人じゃないとあの届かないっていうのは分かってます、ね、で私がやってるのは皆さんを英語で言うとリマインドですね、思い出させるっていうことです。だから記憶がある人にはそれは有効なんだけども、記憶が全くない人には多分有効じゃない、ね、で記憶があったとしてもね、ね、記憶があったとしてもこのそれを邪魔しているものがあるから、その邪魔しているものを徹底的に今分析して取り除くっていう作業をしてるっていうことです。でこの邪魔しているものって何、それが死んだら終わり、死んだら終わりって私が今年になって言ってるんですね。そしてその死んだら終わり、なぜ死んだら終わりなの、簡単な話ですね。 死んだら終わりっていうのと私っていうのは物質に過ぎないと同じことですよ、ね、私っていうのは物質に過ぎなくてその物質っていうのはいつまで続くんですか、続かないじゃないですか、ね、何年後かには崩壊していく灰になってしまう、ね、だから私は物質に過ぎないっていう、考え方と死んだら終わりっていうのは全く一緒ですよ、その論理的には全く同じことね。だから私は物質に過ぎない、死んだら終わり、っていうのが、今の現代の日本の本音なんですよ。いいですか。でこれを本当に乗り越えない限り青空としての私なんてわかるわけがない、だし、そして皆さんがやっぱり納得いかないのはこの現代日本の本音が邪魔をしている、ね、だけどもそれはあくまでも現代日本であってずっとってわけではないし、であるいは全然そんな本音を持っていない人たちもいる、ね、それでまあこの間から近代っていうものを、私らは考えてきて、で日本は、2回にわたって近代になってきたね、明治維新と終戦後と、でそれでどんどんどんどんこの私は物質に過ぎないっていう方に押されてきてしまって、で、なってくると仏教っていうのが力を失うのは当たり前、なぜかっていえばまあ、これもちょっと中日新聞に書いたんだけども、組織仏教というものがあって要するに形式だけに過ぎなくて、じゃあなぜかっていうのはそれはお寺さんとかお坊さんとお寺さんとお坊さんたちのせいではなくて、そもそも、仏教というものが仏教というものを意味を持たせない、意味が持たない、本音を現代日本人が抱いちゃってるから、そういうところでパフォーマンスだけセレモニーだけ仏教の葬式をやってもそれが本当にただ単なる形式に過ぎなくなってしまったっていうことですね。だから、だからもう仏教の葬式なんかやめようね、ようねとかね、早々の自由でなんか骨を遺骨を海に撒いちゃうよねとかね、そんなのは全然解決にも何もならなくて、それは単なるごまかしてるだけに過ぎなくて、でそうではなくて、この現代の本音の部分ですね、それを乗り越えようよ、なぜその本音を抱いたままであなたが幸せになることはごめんなさい 100% 無理です、ね、まあ、一時的にはなんか面白おかしく生きることはできるだろうし、あんまり何も考えないで生きることはできるかもしれないけれども、でも暗い影をずっとあなたの人生を暗い影を追いかけていくよって、ね、脅かしちゃうけども、ね、だからこれ当然そうで当たり前で、ね、死んだら終わりっていう事実がまずあって、でその事実をなんとか 見ないようにっていう生き方はできるかもしれないね、まあ、若ければ、ね、でもだんだんだんだん若くなくなって、だんだん体もちょっとおかしくなって、もう、まあ、どんどんこの体が崩壊していくのがもう分かって、ね、でもで最後には何もなくなっちゃっ て、ね、いうことに当然なるじゃないですか、ね、だから私が言いたいのはそのもしね人間というのは物質に過ぎなくて、で物質に過ぎないということと死んだ方がいいとまた同じことですよ、のが、本当だったらば、まあ、これしょうがないけれども、しょうがないからあとはまあいろんな生き方ありますね、あとは面白おかしく生きるとかね何も真面目に物事何も考えないで生きるとかね、あといろんな選択があるじゃないですか、真面目な話は一切しないとかね人生について語り合わないとかね、もうお金儲けだけに集中するとかね、もう恋愛だけに集中するとかね、お酒飲むだけに集中するとか、ね、だけど それもつまんないでしょ、つまらない、だってそれごまかしてるだけじゃないってね。そのそれよりかもっとこの人間というのは物質に過ぎなくて死んだら終わりっていう考え方そのものを真正面からぶつかったらどうなのっていうことなんですよ、私がずっと今言ってるのはね。で真正面からぶつかっちゃえば、あ、これ嘘なんですよ、嘘ですよこんなものは。でこれ嘘だっていうことはみんな分かってるはず、少なくともあのこの部屋にいる人とこのポッドキャストを聞いてる人たちは。なぜ皆さんは青空としての私っていう言葉に反応した人たちだから、なぜそれは青空としての私っていうのは本当だっていうことは分かってる人たちだから。分かってない人が今この部屋にいるわけないし、分かってない人がこのポッドキャスト聞いてるわけないですよ。こんなポッドキャストつまらなくてもう聞けないはずですよ、そんな人たちは。でも皆さんが、まあ、本当になんかこのポッドキャスト本当になんかあの iPhone に入れて聞いてくれてるとか、あの通勤の時の車の中で聞いてるとかね、もうあのもうあの何年分聞いたとかね、そんなこと言ってくださってるのはこれは単に私が今言ってることをがあの面白いから聞いてくれてるんではなくて、あの多分私はこれはあのあそうかあの iPhone なんかリマインダーってあるじゃない、リマインダーってあるでしょ、あの用事があってすぐつい忘れがちだから思い出させる、中西さん、ああ約束あるでしょって、ね、リマインダーってあるでしょ、あれアプリか、アプリかなんかであるよね。だから私がやってるのは多分リマインダーなんですよ、リマインダー、リマインダーってことはついね、あの忙しくて忘れてるけどね、あ幼稚園に子供あれしなきゃいけない何時にとかね、そういうふうについ忘れがちなのを思い起こさせる、ね、だから今日の午後3時にアポイントがあるよっていうのを思い起こさせるようなもんで、つい忘れちゃう、あいけないいけない午後3時にアポイントがあった、あよかったリマインダーセットしておいてってね、ような感じ で私がやってるのはつい我々は青空としての私っていうのを忘れてしまうから、忘れないでよ、あなたの本質は青空なんだよっていうね、っていうリマインダーなんですよ。で多分この私のポッドキャストを聞いてくださってるっていう方は、私がその話しか一切しないので私の話を聞くことであの自分の本質を思い出しているんだと思う。だけどもそれがあのそれでもリマインダーになってるのは本当はもうすでに今日の午後3時にアポイントがあるっていうのは明確に知ってるからなんですよ、ね、今日の午後3時にアポイントがあるのを明確に知ってるから、でもついうっかり忘れてたから思い起こせ、ああ行かなきゃってなるわけね。で皆さんも自分の本質が青空だってこう知ってるから、だから私が言ってることがリマインダーになるわけね、なるんですよ、いいですか。でそれでそうであるけども、このそれでもこの現代を支配しているこの考え方ね、私っていうのは物質に過ぎない、だから死んだら終わりっていうこの考え方ねあのこの考え方をどうにかしない限りちょっと無理だよねっていう話ですよね。でそれであの今日ずっと話してきたのは、お釈迦様の教えがどうのこうのとか仏典がどうのこうとかっていう、そのもう一つ前にこの自分の本音をチェックしなきゃダメだよねっていう、ね、だからそのチェックしないままでコーラン読んじゃったら、そっかあの異教徒で殺さなきゃいけないんだって言ってあのこのもう世の中に無視されて、このどうしようもないもう世の中に恨みつらみがあるので、でもその気持ちでコーラン読んじゃったら、よしよしもう人殺ししてやる、でもこれは神さんの言われた通りやるなってね、いうふうになっちゃうわけですよ。だけどそこで問題なのはコーランではなくて、もう世の中に対する非常に深い恨みを抱いているっていうその本音の子じゃないですか、問題なのはね。で私らがもう大事なのはその世の中に対する恨みを抱いているっていうような、まあまあそれに値するのはこの死んだら終わり 人間は物質に過ぎないっていうこの考え方で、でこの考え方はそのなんていうかな、まあ、あのイスラムの方であそこまで、ね、アイスに行く人は多いとはいえ、まあ、圧倒的な少数なわけですよ。でなぜかといえば世の中をめちゃめちゃにしたいっていうような深い恨みを抱いている人には、まあ、やっぱり少数なわけですよ、ね。まあ、だけどこの少数の人たちがテロを起こすから非常に問題なんだけども、ね、だけど私らが今扱っている本音っていうのはもっと手強くて、なぜ手強いかっていうと世の中のほとんどの人がこの本音を抱いてるからなのでつまりイスラムの世界の中であの世の中のをめちゃくちゃにしたいと思ってるような本音を抱いてるのはあくまでも少数だけどもこの現代の日本の中で人間というのは物質だよね、死んだら終わりだよねっていう本音を抱いてる人は圧倒的多数なんですよ。いいですか。で これを持っている限り仏教っていうのは成り立たないです。成り立たない。だから仏教はだから成り立たないから、だからあの要するにこのままだったら仏教のお葬式っていうのは成り立たないんですよ。仏教のお葬式っていうのはあのお葬式で読むお経を読めば分かるようにあなたの愛するお父さんの肉体は灰になっちゃったけども、でもあなたのお父さんは生きてるよってことを言いたいんだから、ね、あなたのお父さん生きてるよっていうことをがお葬式のメッセージなんですよ。仏教の葬式のね、いやキリスト教でも同じですね。だけどもそれがどうしてこのメッセージが伝わらなくて単なるパフォーマンスになっちゃったのかというと、みんなの本音が死んだら終わりだからなのでじゃないですか。いいですか。なのでだからまずはこういう本音を抱いているのが今なんだよねっていうことをまず自覚しようよねっていうことですね。まずはね。でその上でこの本音を抱いたままあなたは幸せになれるのって、絶対なれないんだけどもなれないんだけども、でいかにもなんていうかな、これはほとんどの現代日本人のほとんどが抱いている本音だから、現代の日本っていうのはこの本音によって形作られているわけね、全てが。でこれは、まあ、これちょっと中日新聞にも書いたんだけども、要するに人生の計画ったってそんなもんじゃないですか、ね、あのライフプランナーとかね、なんか人生設計を手伝いますとかいう人たちがどういう人生を設計してくれるのってねどういう人生設計してくれるんですかって言ったら、まあどういう学校行ってどういう会社行って、で、まあ、その後どういうふうにあの、まあ、要するに財産を作っていくかですよ ね、何に投資をして、ね、でそれ何のためって言ったら、まあ、働けなくなってもちゃんと年金とか、ね、それで食べていけるように、ね、まあそれは大事ですよ、ね、一人一人がきちんとあの自分の面倒を見てもらって、まあどうしようもない人はセーフティネットで救うしかないけども、でも一人一人がちゃんと やらないと、全てがセーフティネットに頼ったらセーフティネット自体壊れちゃうから、ね、それはそうなんだけども、だからそういう意味でちゃんと自分が生きている間の生活をきちんと自分で見るっていうのはものすごく大事なんだけれども、だけどそのプランニングの中には絶対にこの人生が終わった後のプランニングはないわけね。で、あるとしたらお墓をどこに建てるかとかね、そういうあの相続をどうするかとかね、あのっていうプランニングしかないんですよ。これすごくないですか、ね、就活ってあるでしょ、就活、あの就職活動もそうなんだけど、終わりの活動ですよね、終わりの活動で人生がもう終わりに近づいてきて私も就活しなきゃいけない、ね、どうするの、まあね、最後どこでお世話になるか、ね、病院か、ね、施設か、ね、どういう形で、 どの程度まで医療をするか、ね、あの、まあ、あとお墓を建てて、ね、あとお葬式に誰を呼ぶかを決めて、家を誰に何するかを決めて、ね、まあ、そういう、まあ、あの、それが人生の終活、終わりの活動である。なんていうのかな、あの、要するに私がそういう人たちに言いたいのは、それはつまんないでしょっていうことなのね。要するにそれはあなた、もともとあなたをどうしようもなく不幸にするあの前提でやってないっていうことなのね。その前提を受け入れてしまったら、結論としてあなた不幸にならざるを得ないんですよ。どんなにごまかしたって。で、じゃあその前提は正しいのかっていうと、正しくないんですよ。で、その前提になってるね、前提というのは、私は物質に過ぎない、死んだら終わりっていう前提ですよ。で、この前提は、こんな前提でずっと私らずっと日本人って生きてきたわけじゃなくて、それいつからそういう前提を受け入れたかっていうと、やっぱり近代的な考え方が入ってきて、ね、明治、それから、終戦後になって、で、いつの間にかそういうのに染まってしまって、なぜって言ったら、もうそれはもちろん、まあ、ある意味深刻に日本もあの反動だったり、あるいは西洋列強から生き残るためだったりね、いろいろな理由は当然あるんだけども、で、その時にいつの間にか、なんていうかな、あの、そういう考え方そのものが入ってきてしまった、そういうことなんですよ。だから、あの、なんていうかな、今私が問題にしているのは、仏教の教えがどうのとか瞑想がどうのとかっていう話ではなくて、皆さんの周りにいる人たちが 本音のところで思っていることを問題にしているんですよ。わかります？あなたの旦那さんが、奥さんが、お母さんが、職場の同僚たちが本音で思っていること、そしてなぜそれを私は問題にするかというと、その人たちが本音で思っていることそのものが、その人たちを不幸にしているからなので、つまりこの本音を持っている限り、人間というのはどこをどうあがいたって幸せになれるわけがないんですよ。そういうことなのね。だけども私らは諦めさせられたのね。なぜ？それがなんか真実だからっていうこと で、それが真実だったらいいんだけど、真実じゃないんですよ、全然、本当に。だから真実でもないものを真実だっていうふうに、強制されて、そしてその強制されたある一つの考え方によって自分が不幸になっていく。やめようよこんなことっていうことね。で、それで、まあ、私があなたは、要するにあなたは物質じゃないよ、あなたの本質は青空なんだよって言っている。で、それにあの功をしてくれたのね。してくれた人は絶対に皆さんの一番古い記憶に、一番古い深い本音のところで、もう自分が青空だということは分かっているはずです。だけどもそれを素直に、表現できないのは、現代日本が、に広がっている、思い込みによってですね。で、その思い込みっていうのは、人間っていうのは物質に過ぎなくて死んだら終わりっていう思い込みです。本当にたったこれだけのこと、ね、だから、まずはこの思い込みがあることを、自覚しようよ、ね、何でも、なんていうかな、影に隠れたものによって支配されちゃうわけね。なんか問題でも、もうこれが問題だよねっていうふうに明るみに出たら、かなりのところまでも解決つくじゃないですか。普通は あのぐじぐじぐじぐじ悩むっていうのは大抵はあのその問題に光が当たってないからなんですよね。で光さえ当たっちゃえばもう半分は解決つくわけなんですよ。で今私が無理やり光を当てているのは人間は物質だよね、だから死んだら終わりだよねっていう考え方そのものなのね。で今度あの新聞にデカデカと死んだら終わりかっていうのが出ますけどね、あの、まあ、そうすることによって、まあ、新聞に死んだら終わりかって出ることによって、まあ、どういう反応があるのか面白いんだけど、当たり前じゃない、死んだら終わりじゃないっていう反応がほとんどだと思いますけどね。でも中には死んだら終わりか、ああそうだそうそうだそうだったそうだった、私は死んだら終わりかっていうふうにずっと思い込んでたんだけども、でも絶対そうじゃないよね、私の古い古い記憶によると、と思い出してくれる人が絶対何人か、かなりの数出てくるはずです。まあ、東京新聞と中日新聞合わせ300万部なのでね、まあ300万、まあ1人1つでもっと何人もの人読むだろうからね、何百万人の人が死んだら終わりかっていうあの言葉が目に触れるでしょうから、そしたら、そのうちの何人かは死んだら終わりじゃないよねっていうふうに思い出してくれる人は絶対にいるはずなんですよね。はい、そんなんでね、そういう単に自分をの人生を不幸にするだけの思い込みですよ、真理ではないですよこんなものは、ね、思い込まされたんですよ我々は。人間というのは物質だよね、死んだら終わりだよねっていうふうに思い込まされたのね。それが、近代というものの本質だから、ね、でそれをなぜ近代がそういうふうに触れたかっていうのはもうまた別の理由があって、それまではちょっといろんな神とかなんとかわけのわかんないものに振り回されていたから、こんなものに振り回されるのは嫌だよねっていうふうに反動が来て、でそれで、まあ、こうなったわけなんだけども、歴史的に言ってもね、だけどもこれもまた極端に言って、人間っていうのは物質に過ぎないよね、死んだら終わりだよねっていう、考え方、に基づいて今のこの社会ができてるんだけども、でもそれってやっぱりどうしようもなく人間を不幸にする。まあもちろんそれにはいい面があってね、人間は死んだら終わりだから、だから死なないように一生懸命なんか医療をちゃんとやらなきゃいけないって言って、ものすごい医療が発達したすごい面もあって、まあそんな簡単にあんまり死にたくないからちゃんとね治療を受けて病気が治るっていうのは素晴らしいことなんだけども、だからそういう意味ではプラスの面ももちろんあるんだけれども、もあるのが大いにあるんだけどね、これだけ平均寿命が伸びたというのは大、まあ、医療も発達したし、公衆衛生とかね、いろんな面で発達した結果ですよね。まあ特に世界の貧しい国を旅行した人ならば全員が知っているようにね、人類っていうのはどうしようもない貧しさの中を今まで生きてきたわけで、食べ物はろくにないし、寝るところもないし、ましてや病院とか薬とかっていうのはろくにない状態で我々の人類っていうのはずっと生きてきて、でそれが完璧にあるような現代の日本っていうのは恐ろしいぐらい例外的なわけなんですよ。だからまあそういうふうにして人間が長生きできるような方向にものすごく努力して、その結果として医療も発達し、公衆衛生も発達し、食べるものもあって、ね、室内も快適でっていうような世界が生まれた。それは素晴らしいことなんだけれども、だけども我々はこの素晴らしいの全然楽しんでないじゃないですか。なぜビクビクビクビク不安になって、ね、だからで 今は本当にせっかくね、三つ星のミシュラン認定のレストランに来ていながら一緒にいる相手がなんかものすごく不機嫌でね、でそれでもう相手の不機嫌なのを気になっちゃって全然食事が喉も通らないとかね、まあそんな状態なんですよ。要するにせっかくこれだけ豊かになって 昔だったら絶対死んでた病気がで死なないずに済んでね、本当にこれ素晴らしいことですよ。特に日本の医療システムなんて世界最高で、もちろん保険とか含めるとね、お金がなくたって千何百円払えばみんなが国民健康保険入れて、それさえ持ってれば日本中の医療機関に行けて、で日本の医療機関どれほどフェアか分かります？普通はお金のある人優先ですよ、ね、お金がなかったら病院にも入れてもらえない。だけど日本はその人がお金持ちだろうが貧乏人だろうが関係なしにフェアにお医者さんで見てくれるじゃないですか。こんな例外的ですよ本当に、ね、だからまあそういう素晴らしい面ももちろんあるんですよ。ある私はそれは本当に素晴らしいと思ってるし、でそうなんだけども、だけどもまだ何かそれを楽しめないのはなぜって言ったら、このどうしようもない本音っていうか思い込みですよね、のためです。思い込みってもう一回繰り返すよ。人間っていうのは物質に過ぎなくて死んだら終わりだよっていう本音です、ね、はい。でそれを、まあ、ここまで私が徹底的に言うのはこれをとにかく光を当てたいんですよ。光を当てて、意識してもらって、もらって、でこの本音を持ってる限りはどうしようもないよねっていうふうに自覚してもらって、でもこれが本当だったらしょうがないじゃないですかね。だけどこれ本当じゃないから、本当じゃないくて、そんなもんただ思い込んでるだけなんですよね。でそれで何て言うかな、つまり、なんていうかな、その私はこの私のポッドキャストを聞いてくださっている方、今ここに来てくださっている方に非常に大きく期待してるんだけども、なぜかといえば皆さん絶対に何か分かってるから、絶対に人生は罰ゲームだとは思ってないから。松山さんも全然思ってないはず。思ってたら本当にこんなとこいないから、ね、いや心配しないで、ね、でそれで自分の本質っていうのが青空だっていうことはもう分かってるはず。で自分の本質が青空だったらば、そしたら生きることと死ぬことっていうのは単なるモードの違いに過ぎないってことも分かってるはず。でそこら辺が分かっているのは別にお坊さんだけじゃなくて、別に仏教の修行なんかしてなく人でもそこら辺分かってる人は分かってる。でまあその代表的な例が池田明子さんだっていうのはね、よく私も引用するけども、まあこんなここでリマーク、ちょっと久しぶりにリマーク引用するけども、113ページね、こんなこと言ってるね明子さん。生きている状態と死んでいる状態はあり方の違いである。魂のあり方の状態が違うのである。生きていることは生きていることに固有の経験があり、死んでいることには死んでいることに固有の経験がある。違いがあるということは違いがあることに意味があるから違いがあるのである。したがって生きている時には生きている経験をすることに意味がある。するべき時にするべきことを、生まれ死に生まれ生まれ生まれ生まれて生まれて生の始めに下る、死に死に死に死んで死の終わりに下る。まあこれはですね、空海さんのことだけど、というのは従って魂による発語である。魂が自身の奇数になお困惑しているのである。生と死の違いは肉体を持つか否かの違いである。なんか当たり前すぎる、しかしそうなのである。死の状態における魂、論理を超越した現象、論理においてそれは確然と分かれたり、現象においてそれは緩やかに移行である。接線において接する、接線は存在しない。肉体があるのではない、あることのうちに肉体もあるということである。まあ、これが一番分かりやすいかな。 要するにね、最後 の, あの、まあまあ、分かると思うけども、要するに生と死っていうのは単なるモードが違っているに過ぎない、ね、でそしてもちろん生と死は違うんだけども、で生きてる時は生きてることの意味が当然あって、ね、経験することにそれぞれ意味があるんだけども、でもそれは単なるモードに過ぎなくて、だから、生きてる時だけに何かが存在して死んだら何か終わるっていうことではない。だから肉体ってものがただあるってことではなくて、あることのうちに肉体もあるっていうことである。だからまあ、これは簡単でしょ。雲と青空だったらね、青空っていうものが常にあって、それはその中に雲があることもあるし、雲がないこともある。だけども本質として青空である。だから雲があって、そして雲がなくなって、でそうするとなんか雲っていうのはありました、雲っていうのが今なくなりましたっていうと、なんかものすごい違いのように見えちゃうじゃないですか。だけども青空っていう方に視点を移せば、青空の中に雲が現れて消えて、現れて消えて、現れて消えて、雲に注目するとものすごい違いのように見えるけども、でも青空に注目したら何も変わってない。だから青空っていうことがピンとくる人だったらば、雲があるないってことに対して、もうそう大したことないってことはピンとくるはずです。で青空が見えないと雲があった、でその雲が消えちゃったよ、あどうしようってね、あるいは雲があって雲がだんだんだんだん年老いてきちゃって、もうそのうち消えてしまう、消えてしまったらどうしましょうってね、ふうになるわけで、だったらもう簡単じゃない、雲として生きるの、雲として生きたら辛いよって話なのね。なぜ雲として生きたら雲としてのあなたなんてやがては消えてしまうけど、だけど青空として生きたら全然違くない？と思います。で、みんな結局じゃあ青空にいつなるのって言ったらもともと青空なわけで、で、だからこれも全ての先生たちが言ってるわけで、だからもうどんな宗教でもこのことしか言ってないわけで、でその青空、自分は雲だと自覚することがとんでもない間違いであって、そしてそれがもちろん罪を犯しますよね、罪を犯してしまう、ね、そして自分を雲として見たら当然それは非常に悪いことをするに決まっている。だから自分が青空であることを忘れて雲として見たら当然私らは何かを、ものを殺しかねないし、盗みかねないし、みだらなことをしかねないし、嘘をつきかねないし、もうなんかもう酔っ払っちゃって、もう酔っ払ってないのか忘れたいというふうになるに決まっている。だから戒律っていうものも雲として見るか青空として見るか全然違うでしょ。で雲として見たら戒律っていうのはなんかビクビクビクビクしなきゃいけなくなる、ね、あこれもこの戒律破ったかもしれない、あどうしようどうしようどうしようどうしようってねってなる。だけども青空としての私として見たら戒律っていうのも全部リマインダーになりますね。青空としての私を見失ったら我々はなんか生き物を殺してまでも何かどうしようとするだろうし、何かを自分が与えられてもいないものを何か取ろうとするだろうし、ねえねえ異性っていうねえ体に対して 異様な執着を持っちゃうだろうし、ね、嘘をついてまで何かしようとしちゃうだろうし、なんかもう物事見たくないと思って酔っ払っちゃうだろうし、ね、だから戒律で指し示してるっていうのはあれ全部あなたが青空としての私を見失った時にはこうなるよ、だから気をつけなさいよって話でなんですよ、ね、ですね。そういうふうになっていますので、ね、はい、だから、リマインダーですね、戒律というものをリマインダーとして捉えていく、ね、でそれを見失った時に我々はどうしようもなく間違いを犯し戒律を犯してしまう、そしてどうしようもなく不幸になってしまうということね。だからそれを乗り越えるにはさっさと青空としての私を思い出すだけでいい、でその時に、全てが分かるけども、だからまあ一応ね、その入り方、雲としての私に絶望 しないとそこが見えてこないっていうことなんだと思います、ね。宗教的なことでキリスト教だろうが仏教だろうが言われているのは、青空としての私がそれを見失って雲としての私と誤解して、その結果としてこういうことになって、でもう一回どうやったら自分が本来青空としての私だったんってことを思い出すかっていうことが全てです、ね。そういうふうにして見ていけば仏典も聖書も全部読めます、本当に、ね。はい、じゃあ一応ねそこまでして、これそんな本音はね、嘘の思い込みだから、そんな自分を不幸にする思い込みなんかさっさと捨てましょうっていうね、そういう話です。はい、じゃあその、それで捨てた後にどうやって生きていくかっていうところで、この四愚誓願っていうのが出てきます、ね。はい、じゃあそれを今声を出してみましょう。3回やりますよ。
主上無変性願道
煩悩無盡誓願断。